声の岩手議会だより、2022年3月、第63号、発行、岩手市議会、制作、朗読グループ岩手弥生会。今月の目次です。表紙1ページ。第2回臨時会、第4回定例会議決結果、2ページ。一般質問、3ページから11ページまでです。意見書を提出しました。12ページ。表紙、写真、イラスト募集、13ページ。連載、キラリボイス、14ページ。3月議会の開催予定日、14ページ。以上です。今月の表紙です。スポーツ少年団卓球チームの皆さんの写真が載せられています。作品名は、岩手 SPC 絆。撮影者は、スポーツ少年団卓球チーム、岩手 SPC 保護者会様です。表紙の写真やイラストを、ただいま募集中です。募集内容など詳しくは、議会ウェブサイト、または、表紙にある QR コードをご利用ください。令和3年第2回臨時会、第4回定例会議決結果をお伝えします。全会一致の議案と賛否が分かれた議案があります。まず、全会一致の議案など、令和3年第2回臨時会、岩手市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について、可決1件。令和3年第4回定例会、議案は全部で14件。決算議案、令和2年度岩手市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてなど、認定3件。岩手市民スポーツ広場設置及び管理条例の一部改正についてなど、可決9件。指導路線の認定について、認定。岩手市固定資産評価審査委員会委員の選任について、西永博明氏、同意。以上です。次に、賛否が分かれた議案など、案件は7件。令和3年第2回臨時会、職員の給与に関する条例の一部改正について、公明党議員団、奥田豊子、大上正治、玉田孝則、賛成。日本共産党議員団、市木理恵、増田浩二、反対。創生岩で、梅田哲也賛成。育成生クラブ、尾輪正幸、山本重信、ミス慎太郎賛成。ネット岩で、井上義久、田中博之、福岡真嗣、吉本寛陽賛成。以上、賛成11、反対2。結果、可決。令和3年第4回定例会。決算議案4件。令和2年度岩手市一般会計歳入歳出決算認定についてなど、日本共産党議員団2名反対、公明党議員団、創生岩手、育成生クラブ、ネット岩手、全員賛成。以上、賛成11、反対2、結果認定3、認定及び可決1件。令和3年度岩手市水道事業会計補正予算第2号及び令和3年度岩手市下水道事業会計補正予算第2号とも、日本共産党議員団2名反対、公明党議員団、創生岩手、育成生クラブ、ネット岩手、全員賛成。以上、賛成11、反対2、結果、可決。 なお、創成岩で福山晴美は議長のため通常採決に加わっていません。また、議案名は正式議案名ではありません。以上、議決結果でした。一般質問。8人の議員が市政を問う。この記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。令和3年第4回定例会12月議会の質問です。福岡伸二議員、4ページ。質問は4件です。水道施設の整備について、学校給食について、青年貢献制度の利用と充実について、2025年問題、今後の医療と介護について。梅田哲也議員、5ページ。質問は2件です。岩出市事業所応援給付金について、コロナワクチン接種について、大上正春議員、6ページ。質問は2件です。一般家庭ごみ収集について、渋滞緩和と歩行者の安全について、奥田豊子議員、7ページ。質問は3件です。団地内道路の指導認定について、地域防災力向上に係る取り組みについて、コロナワクチン接種事業について。ミス・慎太郎議員、8ページ。質問は2件です。障害のある児童の通所相談支援事業所一覧について、公立保育所での資格支援の導入状況。市木理恵議員、9ページ。質問は3件です。障害者雇用促進対策と障害者優先調達について、学校司書配置について、子育て世帯への給付金について、尾輪正幸議員、10ページ。質問は2件です。子どもの人権に関する問題について、水道事業ビジョンについて、増田浩二議員、11ページ。質問は2件です。デジタル化における岩出市の対応について、プレミアム商品券の実施について。以上です。なお、一般質問の質問者項目は、事前にウェブサイトで公表しています。ご利用ください。
最初は、ネット岩出の福岡伸二議員の質問です。まず、水道施設の整備について。令和3年10月3日、和歌山市では、無曽田水管橋の破損に伴い発生した断水や濁り水により、およそ6万戸の地域住民におよそ1週間影響を与えました。これについて、次の3つの質問をします。質問1。岩出市の水道管の耐震化した管路の延長はどのくらいか。また、耐震化率は？市長答弁。無曽田水管橋の崩落を受け、県内全域でライフラインのネットワーク性と強靭性を確保するため、リダンダンシー点検を実施しているところです。リダンダンシーとは、災害などを想定し、代替手段が用意されていること。今後の取り組みとして、岩出市水道事業ビジョンやアセットマネジメント計画に基づき、施設の更新と耐震化、未集金対策による自主財源の確保や経費削減に取り組みます。安全で安心した水を安定して供給していけるよう、持続可能な事業運営を目指してまいります。上下水道局長答弁。耐震化した管路の延長は 166.6 キロメートル、 耐震化率は 42.4%。 そのうち基幹管路の耐震化した延長は 8.4km、 耐震化率は 23.4% です。質問2、老朽化した水道管の敷設替え計画はあるのか。上下水道局長答弁。老朽管については法定耐用年数の 1.5 倍の60年まで使用できるものとして延命を図っています。質問3、今後の取り組みはどうか。上下水道局長答弁。令和3年度から4年度で老朽化した浄水場設備の機能を回復・向上させるため、第一浄水場設備の改築・更新事業に取り組みます。また令和5年以降で老朽化した送水管の耐震化を図るため送水管更新事業に取り組みます。次に学校給食について。学校給食無償化は子育て支援や人口減少対策として転入・定住を促進するために制度化する自治体もあり、全国的に広がりつつあります。岩出市では生活困窮家庭の児童生徒には生活保護や就学援助制度などで免除制度があります。これについて次の3つの質問をします。質問1、小中学校の給食1食あたりの負担額はいくらか。教育部次長答弁。1食あたり小学校260円、中学校280円です。質問2、学校給食法に明記されている保護者負担について、負担部分の内容は何か。答弁。給食を作る上で必要な経費として、まかない材料費、パン、米飯の加工委託料となります。質問3、給食の無償化に対する岩出市の考えはどうか。教育長答弁。学校給食法に基づき運営しており、無償化については考えていません。これについて再質問です。再質問1、現在県内で完全無償化している自治体はどこか。教育長答弁。高野町、すさみ町、大治町、小座川町、北山村の5町村です。再質問2、全面的に無償化した場合1年間の経費はいくらか。答弁。実績では毎年3億円を超えています。その他2つの質問、青年貢献制度の利用と充実について、2025年問題、今後の医療と介護について質問しましたが、紙面の都合上掲載されていません。以上、福岡伸二議員の質問でした。次に創生岩出で梅田哲也議員の質問です。まず岩出市事業所応援給付金について。長引く自粛生活やライフスタイルの変化により市内の事業者にも影響が続いている。そのことについて次の3つの質問をします。質問1、岩出市事業所応援給付金の概要と目的、予算額、対象要件などの詳細はどうなっているか。事業部長答弁。長引くコロナ禍により大きく影響を受けている市内事業者の事業継続を支え、雇用の維持を図るため11月1日から実施、7月から9月のいずれかの月の売上高が昨年一昨年対比 30% 以上減少している事業所が対象で、従業員数に応じて15万円から60万円まで給付する。受付は令和4年1月31日まで。予算規模は1億800万円を見込んでいる。質問2、直近の申請状況と業種内訳はどうか。また申し込み件数と金額の想定は。 答弁。12月14日現在、申請件数は168件。業種内訳は、卸小売業36件、飲食サービス業34件など多岐にわたる。申請見込み件数は、市内事業者のおよそ 30%、450件を想定している。質問3。制度の周知や利用促進のため工夫したことは何か。答弁。市ウェブサイト広報岩出12月号に掲載し、市役所窓口にチラシを配置している。また、市商工会の協力を得て、11月に全会員への周知や相談窓口の開設、申請書作成の補助の協力をしていただいている。次に、コロナワクチン接種について、次の3つの質問をします。質問1。岩出市のワクチン接種率はどうか。生活福祉部長答弁。12月12日現在、12歳以上の全体の対象者にかかる接種率は、1回目が 83.5%、 2回目が 82.7%、 和歌山県全体の平均値はそれぞれ 82.6%、 81.5% となっている。質問2。ワクチンの副反応についてのアンケートの活用方法はどうか。答弁。アンケートには160件の回答が寄せられた。具体的内容は市ウェブサイトで公表しており、アンケート結果を参考に、接種をためらっている方々が接種を検討する一助となればと考えている。質問3。3回目接種は個別接種中心と聞いているが、接種率は維持できるのか。また、かかりつけ医を持たない市民への対応はどうなっているか。答弁。個別接種協力医療機関は市内に33箇所あり、接種率の維持には支障がないと考える。また、かかりつけ医を持たない方々にも接種券に同封する案内文書に実施医療機関の一覧表を掲載しており、選んでいただけます。ほとんどの医療機関ではかかりつけでなくても接種可能となっている。モデルナ社ワクチンの供給が増えていく見込みであり、集団接種も視野に入れ検討する。以上、梅田哲也議員の質問でした。次は公明党議員団大上正春議員の質問です。まず、一般家庭ごみ収集について。各地のごみ集積所に放置された資源ごみの袋を見かけることがある。このことについて次の4つの質問をします。質問1。令和2年度以降、岩出市街からの転入世帯数はどのくらいか。生活福祉部長答弁。令和2年度から令和3年11月30日までに転入した世帯数は1689世帯です。質問2。資源ごみで収集されないごみの現状はどうか。答弁。市指定資源ごみ袋にその他のプラスチックとペットボトルなど複数の資源ごみが混在しているケースや、可燃ごみや粗大ごみが混在しているケースなどがある。この場合、中身が分別できていません、仕分けされていませんなどのシールを貼り集積所に残している。質問3。収集されないごみをなくす手立ては考えているか。答弁。本年11月から岩出市公式 YouTube チャンネルを利用した動画配信や、市役所正面玄関に設置のデジタルサイネージ、電子看板に動画の掲載を開始し、啓発の充実に取り組んでいる。また、排出された家庭系可燃ごみ袋実態調査見学会や、小学4年生が対象の環境出前授業も内容を工夫し継続していく。 質問4、ごみ分別冊子の全世帯への配布の考えはあるのか。答弁、ごみ分別冊子、ごみの分け方、出し方は転入者や市行事などで配布、自治会などの要望で随時配布も行っており、市ウェブサイトにも掲載しています。市民にご理解いただく上で分別冊子の役割は重要なので、まずは概要版の分別チラシの全世帯配布を考えています。次に、渋滞緩和と歩行者の安全について、次の3つの質問をします。質問1、主要幹線道路および生活道路の整備計画は進んでいるか。事業部長答弁、生活道路の環状化事業として、地域の利便性向上と緊急時の車両通行の円滑化、安全な通学路の確保を目的に、市道金谷茨本線の整備を重点事業として取り組んでいる。質問2、川尻東交差点で東進南折れ右折車線の拡張はどうなっているか。答弁、隣接店舗や共同住宅の駐車区画に十分な余裕がなく、経営に支障が出るとのことで、用地協力が得られず右折車線の拡張を断念した。今後も状況の変化が見込めないため、拡張は非常に困難と考えています。質問3、川尻東交差点南側の交差点に信号機をお願いしたい。答弁、岩手警察署に確認したところ、交通量や交通事故の発生状況の調査を行うとの回答を得ている。カラー舗装や減速マークなど可能な限りの対策を行っています。これについて再質問です。川尻東交差点に時差式信号や矢印信号の設置はどうか。総務部長答弁、岩手警察署によると、四差路交差点では危険なため時差式信号機は設置しない。右折矢印信号は右折レーンがあれば設置可能との回答でした。以上、大上雅治議員の質問でした。
次は公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、団地内道路の市道認定についてです。岩手市では市道などでの事故防止のため、積極的に危険箇所の解消に取り組んでいる。しかし、団地内道路が個人所有の道路、市道の場合は、市による危険箇所の解消に取り組むことができない。これについて2つ質問します。質問1、山田グリーンハイツの道路が市道認定できない原因は何か。事業部長答弁、道路敷地の登記状況は、開発事業者の法人名や関係者の個人名のもの、土地の買い主の個人名のもの、抵当権、地益権の登記がされているもの、国土調査により引っかい未定のもの、登記名義人や抵当権者などが法人の解散や個人の死亡による相続の開始など、複雑多岐にわたっている。権利関係の状況を整理することが困難で、市への所有権移転ができず、市道認定されていない。質問2、その原因を取り除くため、市で手助けできないのか。答弁、地域住民の利害関係人が主となり、問題を解決する必要がある。法令や手続きに関する相談、司法書士、弁護士など代理人への状況説明や、市への所有権移転に必要な登記関係書類の作成などを手伝うことはできる。再質問です。所有者不明土地の利用の円滑化などに関する特別措置法が施行されたが、どうなっているか。事業部次長答弁、 収容手続きの合理化、円滑化が図られるが、相当な努力が払われたと認められるものとして、政令で定める方法により探索を行っても、なおその所有者の全部または一部を各地することができない一筆の土地と定義されている。法施行により一挙に問題解決が図られるものではない。次に、地域防災力向上にかかる取り組みについて、気象や防災の専門家による住民の防災意識の向上や危険箇所の把握、地域の実情に応じた防災訓練が望まれる。そこで質問です。気象庁及び気象台による地域防災への支援メニューはどのようなものか、また岩出市と和歌山地方気象台との連携状況はどうなっているか。総務部長答弁。平常時は防災気象情報の提供、防災気象講話への講師派遣、自治体職員向けの防災気象研修を実施している。和歌山地方気象台に地域ごとの担当チームを編成、平時から連携関係を構築している。緊急時にはジェット、気象庁防災対応支援チームの派遣、気象台庁と市長のホットラインを実施、緊密な連携を行う。再質問です。気象防災アドバイザーを活用した研修や防災訓練をする考えはあるか。総務部長答弁。現時点で派遣実績はないが、今後講師派遣など研究検討を行う。他にコロナワクチン接種事業について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、育成政クラブ、ミス慎太郎議員です。まず、障害のある児童の通所相談支援事業所一覧について。障害福祉サービスの案内をもっと丁寧に分かりやすく。質問です。この問題は、保護者の苦労や不安を軽減するための課題提起です。ストレスや手間を解消するため、前向きな答弁をお願いします。岩出市ウェブサイトで、支援事業所一覧が簡単に閲覧できない状況の改善をお願いしたい。また、紙の一覧は、事業所名、所在地、連絡先の記載のみで、ニーズに合った事業所を判断するためには、全事業所への確認が必要。一覧に各事業所の特徴を加筆できないのか、また詳しい内容が記載された事業所詳細パンフレットを作成し、ウェブで紹介できないのか。生活福祉部長答弁。障害のある児童の通所相談支援事業所一覧については、現状県が作成しているが、市の独自作成にあたり、どのような実施内容や方法が良いか、自立支援協議会の子ども部会所属の事業所と相談したい。また、岩出市だけでなく、長野県域の事業所を閲覧できるものが望ましいが、その場合、紀の川市や紀の川市内事業所とも調整が必要となる。ついては、ウェブサイトへの掲載方法及びパンフレット作成も含め、まずはどういった内容や方法が良いか、関係諸機関と相談していきたいと考えている。次に、公立保育所での資格支援の導入状況について。子どもの発達を願い、早期療育支援を望んで、自身でさまざまな情報収集をしている保護者から話を伺い、気づかされた課題。こんな言葉くらいわかるだろう、繰り返し言えば覚えるだろうと大人は思いがちだが、発達障害の子どもは言葉での理解が難しいのが実情。何度も言われる子どものストレスは大きく、特に 自分でできたという自己肯定体験が少なくなる。絵カードや写真などを使用する視覚的支援の活用で、みんなに分かりやすい、行動しやすい保育所になる可能性が大きい。そこで4つ質問です。質問1。保育での視覚支援の重要性をどう捉えているか。生活福祉部長答弁。発達に課題のある子どもの分かりにくい世界を分かりやすい世界に変えることができる支援方法として有効であると認識している。保育にも取り入れている。質問2。導入事例を具体的に教えてください。答弁。スケジュールの視覚化、エカードコミュニケーション、整理場所のシール、研修会参加、園内研修などです。質問3。状況、運用、効果を保護者と共有しているか。答弁。送迎時や保育参観、個人懇談など、さまざまな機会に保護者から情報を収集し、情報共有していきたい。保育所頼りや新規導入の保育総合支援システムにより、情報発信に努める。質問4。就学時の引き継ぎはどうなっているか。答弁。入学前に保育所と小学校とで十分協議を行い、円滑な接続に努めている。以上、ミス慎太郎議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員です。まず、障害者雇用促進対策と障害者優先調達について。自立した生活を送るためには、就労によって経済的な基盤を確立することが重要です。しかし、障害の家庭や特性により、一般就労が難しい方も多く、また就労工賃が低い、これが現状です。障害者就労施設などから物品の調達を地方自治体が積極的に行うことが工賃の向上への支えにつながると考える。そこで2つ質問です。質問1。令和3年度の優先調達の目標達成の見込みはどうか。生活福祉部長答弁。前年度実績を上回り目標を達成している。質問2。過去5年間の発注件数と金額はいくらか。答弁。優先調達の実績は次の通りです。平成28年度件数8件、金額185万4901円。平成29年度9件、153万1129円。平成30年度10件、245万4723円。令和元年度10件、247万6610円。令和2年度12件、159万16円。以上です。再質問です。岩出氏は前年度を上回るという目標を立てている。目標を達成していない年度の理由は何か。生活福祉部長答弁。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で発注ができなかった。再質問です。新型コロナの影響は障害者就労施設でも受けている。優先調達の重要性を再認識し、さらなる取り組み強化をお願いする。地域福祉課長答弁。積極的に行うことは非常に大事だと考える。さらなる推進を図る。次に、学校司書配置について。読書活動は 子供が成長していく上で欠かすことができない重要な役割があります。学校図書館司書は平成26年9月から市内小学校に、平成27年4月から中学校にも派遣事業が開始されました。そこで2つ質問します。質問1、司書が派遣され子どもたちの変化と効果はどのようなものか。教育長答弁、読みたい本が増えた、調べ物がしやすいという意見が多くある、図書の時間がもっと欲しいという声も出てきている。質問2、学校図書館の開設日、開館時間の増加をするためには常時図書館司書の配置は重要であると考えるがどうか。答弁、現在年間37回各学校に配置、令和2年度から各校専属で8名増員してきた。学校司書の増員の可能性について否定はしないが、当面は現状の方針で対応する。再質問です。第3次岩出市子ども読書推進計画アンケート調査でも、司書の配置で児童の変化が生まれていることがわかる。常時図書館司書を置いてはどうか。教育長答弁、全国市長会、全国教育長会を通じ、学校司書の配置にかかる財政措置を要望しているところです。他に、子育て世帯への給付金について質問しました。以上、市切江議員の質問でした。
次は、育成政クラブ、尾羽正幸議員の質問です。最初に、子どもの人権に関する問題について、4つ質問します。質問1、人権教育啓発のより積極的な取り組みとはどのようなものか。教育長答弁、岩出市では様々な人権問題への理解を深め、解決を自らの問題として認識し、差別を見抜き、なくす実践力が高められるよう、家庭、学校、地域などを通じて人権教育啓発推進に取り組んでいる。質問2、学校での人権教育、啓発をどのように推進するのか。また、具体的な施策はどうか。答弁、各学年の人権教育計画に基づき、年間を通して学習する。いじめは絶対に許さないという毅然とした態度で指導し、早期発見、早期対応に努めている。道徳の時間は議論する授業を進め、特に人権を考える協調月間では、工夫を凝らした授業や集会を行っている。質問3、現状の相談支援体制は十分と考えているのか。答弁、悩んでいる児童生徒が秘密厳守で相談できる窓口の一覧を11月末に配布し周知した。各学校に1名ずつ配置しているカウンセリングなど心理的な視点で支援するスクールカウンセラーが相談を受け、このほかにも子どもを取り巻く環境に働きかけ福祉的な視点で支援する2名のスクールソーシャルワーカーを配置している。質問4、難病を抱える子どもの人権を守るための対応について市の見解はどうか。答弁、岩出市教育支援委員会や各学校での引き継ぎにより情報共有し、偏見やいじめ事案が起こらないよう人権教育を行い、日々見守りを続けている。また健康調査票の改正リーフレットを作成し配布している。次に水道事業ビジョンについて質問します。想定外が起こらないセーフティーネットを、これについて3つ質問します。質問1、持続に関するアセットマネジメントとは。上下水道局長答弁、 持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点で水道施設のライフサイクル全般にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動です。質問2。安全に関する水安全計画の策定とは？答弁。安全でおいしい水の供給を目標として、水質管理体制を強化し、水源から給水栓までの水質に関するリスクの監視方法や、施設運営上の対応などを取りまとめ、水質管理などを計画的に行うことです。質問3。強靭に関する耐震対策とは？答弁。排水管の更新や、基幹管路である送水管の更新を進めていくことです。これについて再質問です。老朽化による水質悪化などへの対応は、また災害対策はどのようなものか。上下水道局長、答弁。転管作業を行い、解消できないときは、敷設替えにより対応する。災害に備え、水道施設危機管理対策マニュアルを策定している。以上、尾和正幸議員の質問でした。最後は、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。まず、デジタル化における岩出市の対応について。3つ質問します。質問1。中央集権体制強化のデジタル化をどのように受け止めているのか。総務部長、答弁。社会情勢に対応した情報化施策を推進するため、すべての市民が ICT の恩恵を享受できる社会の実現を目指し、市民サービスの向上や業務効率化を計画的に進めているところです。質問2。個人情報保護体制が求められる。非識別加工情報制度で提供される記載内容は？また、匿名加工制度の市の対応はどうか？答弁。岩出市は非識別加工情報制度を導入していないため、提供されるものはありません。匿名加工制度の匿名化は、市職員で作業するものと考えています。質問3。コンビニで住民票の写し、印鑑登録証明書などを交付するサービスが進んできているが、岩出市の対応はどうか。答弁。マイナンバーカードの所持率、証明書の発行実績、システム導入維持経費、コンビニへの委託手数料などの試算で、証明書一通あたり数千円の発行手数料が見込まれ、現段階では導入を見送っている状況です。令和3年11月末でマイナンバーカード所持率は 34.2% です。次に、プレミアム商品券の実施について質問します。販売方法の検証を。これについて3つ質問します。質問1。今年度実施のプレミアム商品券について、発売時の対応面で苦情の声も届いている。商品券実施計画で、3密回避や混雑緩和などはどのような計画となっていたのか。事業部長答弁。本年度は発行総額を5億円に増額、周知を図るため、市の広報、市や商工会ウェブサイト、新聞折り込みの活用、加盟店の SNS 利用などに努めた。一次販売は事前予約制とし、販売日を分散して3密回避や混雑緩和を図りました。二次販売では総合体育館アリーナを活用して混雑緩和を図りました。事業部次長、答弁。購入時間指定の整理券の発行。販売窓口は5カ所。スタッフも17名に増員し対応した。質問2。反省と改善点は 今後どう生かしていくのか。事業部長答弁。苦情について意見もいただいており、前年度と今年度の経験やいただいた意見を今後に活用していきたい。質問3、追加対策としてさらなる商品券の実施はどうか。市長答弁。国や県でコロナ対応支援策が各分野で幅広く導入されており、岩出市として単独事業のプレミアム商品券の追加支援は予定していません。以上、増田浩二議員の質問でした。
意見書。12月議会では一件の意見書案が提出されました。審議の結果、全会一致で可決し、内閣総理大臣ほか宛に提出しました。シルバー人材センターに対する支援を求める意見書、要旨。シルバー人材センターは、法律に基づき設立された公的団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどで、高齢者の社会参加、生きがいの充実、健康の保持増進などに貢献しています。令和5年10月に消費税において、インボイス制度、適格請求書等保存方式が導入される予定となっています。地域社会に貢献しようと、意欲を持って働いている会員の方々にも影響が及ぶことから、高齢者のやる気、生きがいをそぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念されます。また、センターにとっては、新たな税負担はまさに運営上の死活問題です。収入が少額である会員の手取り額をさらに減少させることなく、センターの安定的な事業運営が可能となる措置を講じるよう、国に意見書を提出しました。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、国税庁長官、厚生労働大臣。なお、意見書の中にあるインボイス制度とは、複数税率に対応したものとして開始される仕入れ税額控除の方式のことです。意見書全文については、紙面の QR コードをご利用ください。意見書でした。岩出議会だよりの表紙写真、イラストを募集。紙面には、これまでの採用作品の一部を紹介しています。58号、緑化センターチョークアート作品。59号、宗平ちゃんフェルト作品。60号、根頃元気の森でのお写真。61号、緑化センターでのお写真。以上です。たくさんのご応募をお待ちしています。では、募集要領です。まず、応募条件。応募者は、市内在住者、または市内に勤務・通学されている方に限ります。作品はカラー A4 縦。岩出市内で応募者自身が撮影または描いた未発表のオリジナル作品とします。人物が特定できる場合はご本人の了承を得てください。作品の著作権は岩出市議会に帰属するものとします。作品は返還しません。採用された方にはご連絡いたします。粗品を申呈します。受付期日です。随時受付します。最新号に起用されるとは限りませんのでご了承ください。締め切りの目安、3月号は12月20日まで、6月号は3月20日まで、9月号は6月20日まで、12月号は9月20日までです。募集内容は、岩出の魅力をアピールできるような写真、イラストなどの作品です。選考は岩出市議会 広報常任委員会が行います。紙面への掲載について岩出市議会広報常任委員会で作品のトリミングなどを行う場合があります。応募方法です。撮影者・制作者の住所・氏名・電話番号、作品名・タイトル、撮影場所、撮影年月日をご記入の上ご応募ください。なお、応募にかかる費用は応募者の負担となります。応募先です。郵送の場合、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、岩出市議会広報常任委員会宛て。メールの場合、E メール議会 gikai@citycity.iwade.lg.jp です。お問い合わせは、岩出市議会事務局、電話 0736-61-6947 へどうぞ。詳しい内容は、議会ウェブサイトの募集要領をご覧ください。紙面の QR コードもご利用ください。表紙写真、イラスト募集についてでした。連載、キラリボイス。中学生お二人の思いが、それぞれの顔写真とともに載せられています。はじめに、岩出中学校3年、金田雄太郎さん。僕が思う岩出市の良いところは、スーパーやコンビニ、飲食店などがどこにでも豊富にあり、生活していく上で困らないところだと思います。しかし、和歌山市に比べ、ショッピングモールが少なく、最近ではミレニアシティもなくなってしまったので、岩出市でショッピングを家族や友達と楽しめるような場所が少ないように思えます。逆に僕たち学生にはあまり関係のないパチンコ店が多く感じ、目立っているような気がします。まだまだコロナウイルスが心配ですが、感染が落ち着いたら家族や友達で楽しめるような場所をぜひ増やしてほしいと思います。続いて、岩出第二中学校1年、山下真央さん。校外清掃で桜公園に行きました。大きいゴミ袋をたくさんもらったけれど、ゴミがありすぎてすぐにいっぱいになりました。こんなにゴミがあるなんてびっくりしました。ゴミが落ちていたら匂いもするし、見た目も良くないので、嫌な気持ちになります。ゴミをなくすためには、私たちがゴミ拾いをするだけでなく、ポスターなどで呼びかけるといいと思います。この日は、町の人と挨拶をして話をすることができて、とても良い一日になりました。一番嬉しかったのは、町の人に、ありがとうと言ってもらったことです。また、機会があれば、参加したいです。以上、キラリボイスでした。令和4年第1回定例会3月の本会議開催予定日は次の通りです。3月3日木曜日、施政方針議案説明。9日水曜日、質疑委員会付託。22日火曜日、討論・採決。24日木曜日と25日金曜日、一般質問です。時間はいずれも午前9時30分からです。傍聴される方は、席エチケットなどの新しい生活様式を取り入れた感染症対策にご協力をお願いします。岩出市議会広報常任委員会。手に取って読みたくなる議会だよりを目標に、紙面作りに取り組んでいます。委員長、田中博之。副委員長、市木理恵。 委員、梅田哲也、奥田豊子、尾和正幸、福岡伸治。以上、声の岩出議会だより、2022年3月、第63号をお伝えしました。発行、岩出市議会。編集、議会広報常任委員会。郵便番号、649-6292。岩出市西の209。電話、0736-61-6947。E メール、議会、gikai@cityiwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。紙面の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。